どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、
はい、
大丈夫ですか？
はい。
なんか鼻声気味なのか風邪気味なのか、元気がちょっとないような感じありますけど。
寝起きです
ね。なんだよ、腹立つな。
シンプル。
腹立つな。起きとけ、もう2時半だぞ。昼間の。
朝だろうが。
朝じゃねえわ。もう寝起きすぎてツッコミももうガサガサ声というか。寝起き感満載ですけど。
ね。
毎週毎週ちょっとね、謝罪から入る感じで申し訳ないんですけど、今日はですね、
はい、
まあ年に1回ぐらいあるんですけど。
なんですかね。
このね、ブチラジオ撮ってる屋敷の目の前でですね、地元のこの阿佐ヶ谷の、まあ、この区域のかな、お祭りの準備をしてましてね、その声がどんどん入ってくる可能性が
目の前でね、ジジイがみこしを作ってるのね。
ジジイって言うなもん。ね、我々がここでこれをまさか撮ってるとは思わないですから。
まあね、
しょうがないんですけど、そういう別にみんなの場所でやってますから、ノコギリ的な音が入るかもしれませんし、会話が入ってくるかもしれないんで、
今もう僕らの耳には談笑が聞こえておりますからね。
だから
これが入ってるかどうかわからないですけど、
一番の懸念はそのなんか阿佐ヶ谷の裏事情みたいなのが入ってくるかもしれない。
そうですね、
地元の人独特の、そこだけちょっとね気をつけて。
向こうは放送してないわけですからね。
どういうことですか？
あ
っちの人は ね、だから、当然誰かに聞かれてると思ってしゃべ
ってないから
、まさかこれが全世界に配信されてるとは思ってないですから ね、
まさか。
まあ大丈夫だと思いますけど、ちょっともしかしたら入るかもしれないんでね。
すいません、ほん
とに。あともう、9月に入りましたけど、まだセミの鳴き声はね、聞こえてると思いますんで。
今日はなんか一匹際立ったのがいますね。
最後のやっぱ頑張りというかね、
今日はね、
ありますんで、ちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
そんなね、こともありますけど、最近、科学の進歩がすごいというか、これ皆さん知ってますかね、大喜利 AI っていうのがあって、大喜利の AI だけを作ってる会社があるんですよ。これ何のことかと
言
い
ますと。大丈夫かその会社。
いや、そうですよ、本当にやばいとは思いますけど、それだけをやってる会社本当にあるんですよ。要はこれ何のことかと言いますと、大喜利 AI って、まあ、大喜利っていうのは、まあ、芸人さんとかテレビとかね、ライブではよく見たことあると思いますけど、お題が出て、まあ、面白い回答を出すというものなんですけど、それを AI でやるんですよ、機械が。お題を打ち込んだら答えがバッて出るっていう。まあ多分いろんな大喜利のデータを入れたりとか、まあ言葉のこう組み合わせとか、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、そのちゃんと答えが出るんです。それで面白い答えが、
面白い答えが
出る、面白い答えが出るんですよ、ちゃんと。しかもいろんなちょっとシュールに行ったりとか、なんかかぶせたりとか、ちょっと違う角度からとか、全部それがもう網羅されててバーッとそれが出て、まあそれをどれか選んで、その発表できるっていうのがあって、そういうのを作ってる会社があって、時々それなんかお笑いライブ、大喜利ライブとかにも出たりしてるんですよ、参戦して。
マジで？
そうなんですよ。それをやってる社長さんがまあ読むんですけど、音声はね、まあその気になりできるんでしょうけど、一応社長さんがタブレットみたいなの持って、お題を聞いてその場でパッと打ち込むと出るんですよ、答えが。それをまあ読むっていう。
すげえ。
ちゃんと面白くて、その
ちゃんとおもろい、
ちゃんと面白くて、我々がお世話になってるお笑い主催団体の K プロさんの中の結構上の大喜利大会のもうベスト4とか準優勝とか、その辺のぐらい、いや、めちゃくちゃすごい
なんです
よ。マジで？これが本当にあって、今すごいでしょ、信じられないでしょ。
将棋のやつじゃが。
まあまあまあ、正気のやつじゃがんって言われてもあれですけど、言ってみりゃそういうことですよ。ただ大喜利なんて言葉が無限にあるし、人間が出せる技というか、なんですか、まあ将棋もそれはそうなんでしょうけど、なんかその言葉のこういう角度から言ったら面白いとかって普通無理な感じするじゃないですか。でもちゃんと多分過去の大喜利のこととかを全部入れたりもいろいろしてんのかな、なんか。
でそれのみな気するけど、そうじゃないんだろ、自分で考えるというか、なんかその
まあそうでしょうね、
これこう来たらこう言った方がええみたいなデータでいろんな組み合わせがあってこうやって
どう、そういうことでしょうね。別に過去に誰かが出して答えが出るわけではないですからね、その時のお題を聞いて、そのお題のワードの中から多分バーってこう組み合わせて出るんですよ。すごいでしょ、
将棋のロボじゃ。
だからさっきからなんすか、1分で進化したのはロボじゃって、ロボだけが明らかになったっていう。い
ね、将棋のロボじゃ。
いや、まあ言ってみりゃ AI ってそういういろんな今ね、そういうのがありますけど、
でも絵描くとかっていう、その木てらったやつはできんだろ、ラーメンマン描くっていう。
いやお前が必殺技じゃない、どのお題来てもお前ラーメンマンしか描かねえじゃねえか。ただ分かんない、そういうのも後にはできるようになるかもしれないし。
いや、それはできんね。
いや、でもそれはまだ全然舐めてるわ。
舐めてる、
いろいろと、まあ
ハブ名人おるけど、ここにラーメンマン描くって。
いや、サブ名人じゃねえよ、別
に。このロボットのデータ入ってねえだろ。
いや、でも、うん、バカにしたいけど、うん、本当にもう、すごいんだよ。多分、A1 は近い、もしかしたらできるかもしれないし。
スケッチブックに穴開けるやつは。
いや、それは、できないよ。
スケッチブックに穴開けてベロ出すっていうやつできんだよ。
できない。
絶対できんだろ。
できないだろうけど、やらなくていいんですよ。
ホワイトボードの時できんの
でそう。いや、そう、だから、ホワイトボードに書くからできないんで、別に AI も。
ホワイトボードの裏に書いて、もう二度と消せれんっていうやつできんの。
いや、できた。もうあれ、相当迷惑かけてて、いろんな人に。
一本グランプリの時俺やって、めっちゃ川島さんに怒られた。
あれね、一本グランプリじゃなくて、
ライブね。あ、吹っ飛んだ
ね。吹っ飛んだなやつでね、ありましたけど。いや、でも本当に、写真で一言とかもできるんだよ。
マジで？
だから
写真認識
か、絵とかちょっとギャグっぽくてけど、あながちそれももう嘘じゃないっていうか、写真をなんか取り込んだらそれに対してもできるんだよ。だからもうほぼ何でもできるんだよ。もっと言うとお題も出せるんだよ。なんか話題、キーワード言うだけで、それでお題もちゃんと、うん、なんか例えばサッカーみたいなの言うと、うん、アホだバカオがフリーキックを決めた瞬間言った一言とはみたいな、いかにも大喜利そうなのバンと出せるんだよ。すごいでしょ。
すげえ。
でその AI があって、うん、なんかそれをショールームっていうね、ネット配信のコンテンツで、うんうん、また新たにその大喜利 AI 対芸人っていうのがあって、うん、僕もそれ、
ああお前が出とったやつ、
そうそう、それ呼んでいただいて、
俺それ見たわ。ほんで
じゃあなんでこんな AI のリアクションなん
で、あれか、作業着着た人がやりよったのが、そういうことか。
そうそうそう、
あれ誰なこいつって思えた俺。
いや違う、あれが、
あれが AI の代わりに読む人か。
いや、あれそのあんま失礼な言い方をするんだ。あれはまあ社長さんなんだ、あれがね、あの人が。
そうなんじゃ。
あれで、まあ、なんで見たのに分かってねえんだよ。
分からず見よった俺。
じゃあ楽しめねえだろ絶対に。
楽しんで。
なんで楽しんでよ。じゃあお笑いとしてやべえわ。まあでもそれがあって、うん、そのコンテンツ配信があったんで呼んでいただいて、
うんうんうん、
まあ結構1ヶ月2ヶ月ぐらい前かな、最初に一応野球をテーマにっていうことで、うんうんうん、僕とギースの尾関さんとか、うん、野球好きの芸人さん何組かと、まあ僕は一応野球そんな詳しくないっていう立場で行って、
うん、
で芸人チーム対その AI で大喜利対決やるんですけど、
うん、
芸人チームは別にそのまあ皆さん面白い人ばっかりなんですけど、大喜利ですごい結果を出してる人が集まってるわけじゃないなって、
そういうイメージないな、尾関さんに、
あの話になって、
うん、
あとラブレターズのね、タメちゃんとかもいて、
ま
あ、
タメちゃんの方かい、ほんで、
そうそうそう、だからそれで、うん、まあ、野球好きですからね、タメちゃん、
野球
の
ファンなんだね。野球でか。
で、どうするみたいな、一応、まあ、みんなで、この芸人チーム対 AI の対戦だから、みんなで盛り上げていこうみたいな感じで、
うん、
まあ、わーわーやって、人が出した時に、まあ、ちょっと大げさに笑ってみたりとか、うんうんうん、まあ、本当にみんな面白くて、結構盛り上がって、
うん、
で、そのお客さん、見てるお客さんの投票なんで、
うん、
芸人チームがめっちゃ勝っちゃって、大喜利の AI が不調だったんですその日、
うん、
で、ああそういうこともあるんだなっていう、まあいろんなことが出ますし、その時の状況にもよるし、
う
ん、大喜利なんてどうなるか分かんないですから ね、
そうですね。
で、まあそれが終わって、
うん、
その時に僕が、
うん、
野球詳しくないから今度はサッカーがいいですよみたいなことをポロッと言ったら、
うん、
本当にこの前サッカーって今度はやってくれて、
うん、
で、また僕呼んでいただいて、
うん、
行ってきたんですよ。で、今度はまあユッティさんとかサッカー好きなんでね、うん、ユッティさんと、うん、
番組やられてますもん、
ね、そうそう、アモーレ橋本さん、長友選手のモノマネしてる方とか、
うん、
あとトンツカタンの森本くんが今度はサッカー知らないみたいな立場で、
ああなるほどね。
で行って、それがこの間もあって行ってきたんですけど、
うん、
僕はちょっとその一つ不安要素があって、その時に、
うん、
第1回は MC が、
うん、
モグライダーの柴さんだったんですよ、
うん、
で第2回は、うん、スパローズの森田さんだったんですよ。で僕はすごい嫌な予感がして、
うん、なんでよ。
いや、その嫌な予感するんで、僕からすると一つの嫌な予感があるんだよ、
うん、
それで行って、
うん、
まあ、僕結構前の仕事もあってギリギリに入ってもうすぐ始まりますみたいな感じで行って、
なんか終わりでしたね、
うん、それで行って入ったら、まあ、嫌な予感するなと思いつったら、それが的中ですよ。すぐその森田さんが配信始まったら、
うん、
ソルジャーの皆さんも見てるかなみたいなことを言い出して、もうよそで言われるソルジャーほど恥ずかしい言葉ないん
だ。ないよ。
スパローズの森田さん、スパローズさんがやってるラジオに僕らが出してもらった時に、そのラジオがツイッターを拾う系の生配信のラジオだったから、うん、ソルジャーっていうのを見つけて、え、これ何ってなってから、もうガンガンソルジャーいじりをしてくるんですよ。
そうそうそう。
頼むからこのショールームの配信でしないでくれと思ったけど、すぐ、ソルジャーも、お、ソルジャーも結構見てるなとかもう言い出して、
うん、一番知られたい、
やめて、もうソルジャーって言わないでくださって、あ、ソルジャーじゃないか、ソルジャー言い方的にはソルジャーがあってんのとか、もういろんな角度で言ってくるんです、その、ジャーソルガーとか、そのジャーソルも見てるみたいなのをずっと言ってきて、いやもう嫌だなと思いつつ、もう嫌でしょ、
うん、
そのここ以外でソルジャーって言われるの一番恥ずかしいんだから、
恥ずかしいよ。
で、まあ大喜利とかもやりつつ、 で、なんかその大喜利でね、僕がすげえ滑ると、うん、まあ、ソルジャーがお前これじゃ離れるぞソルジャーがみたいな、全部もう毎回毎回それ言ってきて、うん、すごいもう恥ずかしいし、なんか、うん、いやもうそのいじりばっかりされて、うん、でもう大喜利も全然受けなくて、うん、で今度はあの AI チームがめちゃくちゃ勝って、うん、でもう僕バーってやりながら、あの全然受けてないから、ずっと全然受けてなくて、うん、どうしようって悩んだら、じゃあもう時間もないんで、あと一人、じゃあ最後ね、あの井口に出してもらえますかって、その AI の人に森田さんが、うん、あ、じゃあぜひ井口さんお願いしますって、僕が出したらもう滑って、で AI チームさらに有利になるからっていう、結構下りでもう毎回毎回、うん、じゃあ最後また井口出すよって、まあ何も書いてないのに無茶ぶりみたいなの来て、うん、もう急いで書いて出して滑って、このあ、ちょっと井口さんのおかげでこっち勝ちましたみたいな感じで、そのソルジャーもお前悲しんでるぞみたいな感じでやってきて、うん、で最後もうまた無茶ぶりされて、なんかバーって書いたら、サポーターがどうたらみたいな書こうってたら、もうバーって急いで書いてるから、あのサポーターみたいな書いちゃって、誤字もあるし、なんでお前みたいなって、それじゃお前ソルジャーが悲しむぞみたいな、あの人やっぱいじるのが上手だから、もう全部それにかけてやってきて、で結果あの最終投票みたいなのして、もうあの AI チームがもうめっちゃ大差で勝って、
勝ったんじゃ、
勝つ勝つ、いやそれは普通の大喜利大会でも準決勝とか決勝とか行くぐらいですからね、
すごいな、
でうわでも負けたなみたいな、これはもう井口のせいだぞみたいな感じで結構なって、うんうん、いやまあまあそれすみません、
大喜利弱いもんな、
まあまあ大喜利もできないですしね、それそういう感じになって、うんうん、そしたらそのどうでしたみたいな、森田さんがね AI の社長の人が、うん、社長が出してるんですけど、うん、でいやまあ井口さんのおかげもあって勝ちましたみたいな、結構いじってくれたりして、うんうん、というかそもそもあの僕のこと知ってんすか社長さんは、うん、みたいな、うん、ウエストランドのこと知ってんすかって言ったら、あのブチラジは毎週見てますって、ソルジャーだったんですよ社長もソルジャーだったん
で、すげえ、
すごいでしょ、なんで今まで何度かお会いしたの一回も言わなかったんだよっていうのもすごいし、
さすがソルジャーじゃな、
いやさすが
ソルジャーというか
ねいやすごい、結果じゃあ僕はソルジャーにボロ負けしてたんかいっていうのもあるしね、ソルジャーにこっちの本人が負けて、いやすごいでしょ、言わなくて最後、
すごいすごい、だ
すごいエンディングになってよ、番組の最後の最後で実はあの毎回あの毎週ブチラジ
めちゃめちゃ盛り上がるでしょ、
いやそうソルジャーだったんかいってなって、うん、あじゃあ僕らのこと好きなんですねって言ったら、いやあの私はビル山崎さんの大ファンでみたいな、どういう角度のやつなんだよこいつと
カーボーイファンの
多分ハガキ職人とかね、そういう方なんでしょうけど、でもすごいちょっと AI っていうね、大喜利 AI のあって、今ツイッターもやってて、ツイッターにお題投げるとその答えを AI で出してくれたのをつぶやいてるっていうのをやってたりするんで、あのやってほしいんですけど、その配信を見てたらね、うん、いわゆるソルジャーがあの井口様にとってみたいな、その僕らのお題ばっか出してるから、ツイッターがそればっかりになるんで、あのちょっと控えてくれ、恥ずかしいからもうそれはね、
浮き彫りになっちゃう、
皆さんもぜひこれやって、あのそういうツイッターでもやってるし、なんか注目してみて
ください、なんかロボみたいな具現化しとん、
具現化はしてない、お前見たんだろ配信、
うん、あれ、あれこれかタブレットか、
一応タブレットでやってて、なんかガヤ機能とかもあったりとか、誰々っぽい回答を出せる機能とかもあるらしいんで、すごいですからね、これちょっとまた今後どんどん進化していくと思うんで、ちょっとあのみんなで盛り上げていかないと、それ一本でやってる会社なんでマジで潰れる可能性あるらしいんで、
ああいや 潰さない
ようにね、皆さんちょっと注目してください、これ多分今日も見てると思うんでね、
ああね、ありがとう
ありがとうございます、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、
ブチラジ、
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、皆さんからの質問や疑問に僕ら二人が分かりやすく答えるというコーナーです、行きましょう、
ブチラジネーム帝王イグニス、
なんだよ、
井口さん下半身にマグナムを持つ男さん、こんにちは、
持ってねえだろ、
持っとるわい、
持ってねえだろ、
ブチラジ集合、
つまんねえな、なんかいやAI とやりてえよ、僕マジそのなんかないかな、
新しい大喜利はやらんぞ、既存の大喜利じゃけ、
いや大喜利とかじゃなくて普通にトークとして相方を AI にしたいなっていうだけ
なんです、うん、ああトークもできんか
ったそうそうそうそう、それぐらいさせてくれるんでね AI だったらね、
そうだろうな、はい、ブチラジ収録前によくファミコンの話で盛り上がるんですよね、
うん、
自分も昔はこんな面白いものがこの世にあるかというぐらいゲームが大好物でした、
あ我々もそうでしたからね、うん、
素朴な質問です、うん、お二人の好きなゲームソフトナンバーワンは何ですか、
こいつなんでスキャって書いてあんのね、
うん、ちなみに自分はファイナルファンタジー6です、
正直その最初のよくファミコンの話で盛り上がるんですよねっていうメールもおかしいからな、なんか文章的には
まあね、
メールとしては、
うん、
なんですか一番、まあこんな一番っていうのは難しいけどね、
一番っていうのは難しいですよね、
その時の状況によるし、
うん、
そのスーパーファミコン、ファミコン、まあプレイステーションとか、うん、機能が違う中で普通に争うのってなかなか難しいんですよ、これはね、歴代の野球選手とかサッカー選手1位を決めるようなもんで、
あ、ほんとそんなもんですね。
うん、だから
その時代にのそうそうそうあれもある。
ただ思い出とかもあるから何かありますか。
いや、僕はファイナルファンタジーシリーズはもう一番面白い。
中でもどれが好きとか。
雰囲気が好きなのはね、やっぱり、
おせえ AI だな、本当にそう。
7かな。
7。
うん。
あ、そう。ファイナルファンタジー7。いや、もう決めてくれ、なんでもいいよ、正直もう。
8まで行くと
あれか。いや、いいよ、8まで行くとあれかじゃないんだよ。
7か。俺も6結構好きなんだよな。
あ、じゃあ、くしくも、皇帝イグニスと一緒だったっていう、数あるゲームの中から一緒、まあ、名作ですからね。
そうそう、やっぱりね。外せないですよ。
いろいろありましたかね。いろんな、まあ、ジャンルもあるし、だから難しいですけどね。
うん、なんすか。
いや、だからそう思うといろいろやったのは別に、まあ、マリオとかも当然やったしね、
うん、やっぱこいつんちはあの任天堂系列がやっぱ充実してましたからね。
別に任天堂系列とか任天堂64があっただけね。
キューブも持ってた。
キューブは持ってないです。任天堂64があったんで、あのただピンポイントで面白いのは任天堂64のハイパーオリンピックイン長野のスキージャンプね。
あれが
一番面白い。他の種目は全然面白くないけど、あのスキージャンプのとこだけめちゃくちゃ面白い。 3D スティックで、しかも 3D でしょ。あのスキージャンプが初めてちゃんと体感できて、でちょっと難しい。あれがもう一番面白い。めちゃくちゃやったやん。
あと007な。
007もあったけど、一番面白いのはハイパーオリンピックイン長野のスキージャンプのとこだけ。あとは結局連打なんだよ、他の種目は。連打とあとなんかボタンを入れるやつだから、もう
メーターがうわん
ってやつだろ。そうそう、スキージャンプはめっちゃ面白いんで、
ね、ミンゴルみたいな、ミンゴルのバロメーターみたいな。
まあまあ、スキージャンプはちょっとその飛ぶ時の爽快感とかあるから、ちょっとあれを 3D スティックで表現してる。
もうそれお前んちやってねえわ。
いいよ別に。やってなくてもちょっと、もしね持ってる人多分共感してくれる人はいると思うんで、
64ね、
はい、のハイパーオリンピックイン長野の、スキージャンプのとこだけね。
ピンポイントすぎる。
ラージヒルとノーマルヒル両方ありますからね。
フジラジネーム毒キノコ焼いたよ。
なんでこいつ腹立つな。
井口様、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私はプレッシャーにめちゃめちゃ弱いです、
うん、
大きな仕事が舞い込んだ時や締め切り間近になるとプレッシャーに押しつぶされそうな緊張と不安からお腹が痛くなり下痢をしてしまいます、
うん、よくいるんじゃないですかそういう人はね。
そこでお二人に質問なのですが、プレッシャーに負けそうな時お二人はどのような対処法を取っていますか、うん、やはり舞台に立つ時は未だに緊張しますか、ね、
あ、どうですか。
いや、しますよ。
なんか対処法とかありますか。
ない。
てかそもそも忘れてんだよお前は、その緊張感とかを毎回、
うん、
舞台袖に来て思い出すでしょ。 M1 とかになっても、
うん、
なんでそんな忘れるんだっていうぐらい忘れてるわけじゃないですか。
だ、いや俺でもね、出かける時には今日 M1 っていうのは分かってるじゃないですか。
いやそれはまあ、いや
あのおかしいよなあれって。
違う、なんか基本的にそのまあどっちがいいか分かんないですけど、コンビで大体そうなんですけど、一、うん、人はこうせかせかもう準備して早くやりたくて、一、うん、人はのんびりするみたいなのあるじゃないですか、うん、その究極系でなんかそのでタバコとかも吸うし、
うん、
なんか余計のんびりしてるから、いざ来たらあやばいっていうのに余計なるというかね。
あ、急がなきゃプラスのやつか。
そう急げよと思うけどな。
でけもう早めに着替えていつでも舞台出れるようにしてしとけばええんか。
いやマジでしてほしいよ本当にそれ。なんかいつもで慌てて MC とかってもうなんか羽織るだけみたいになるでしょ。
うん、違う、俺はなあの衣装が小さい目なの割と、
きつ
ちょっとでも、まあ、綺麗に見せようと思ってシュッとした服を割と、
はいはい、
あの着るから、はいはい、あのきついよ。
いやそれはわかるけど、まあ心の持ちようは準備しといた方がいいよっていうね、
うん、だその例えば衣装も傷むし、
うん、
あのなるべく衣装を着てる時間を短くしたいわけ。
いやそれは分かりましたけど、うん、そのだから気持ちの持ちようを
で、その気持ちを作り方は、うん、じゃあ衣装を着ればいい、ね、
衣装を着ないとじゃあそのスイッチが入んないってこと。
入んないんでしょうね。
なんでそんなやつダメ、じゃあもう着てくれ。
今気づいたわ。でもそうじゃわ多分。
今気づいたの。僕はもう何年も前からこいつなんでその準備も遅いし、準備遅い時必ず気合い入ってないなと思ってるけど、気づいてなかったってこと。
うん、
いや着て準備しろ。みんなもうそれでまあ、得てして結構売れてる方っていうか、うん、まあ、成績出してる方はもうせかせか準備して大体こうもうずっとうんっていう
早めに来てね、
うん、これはもうイメージです。だからこの人に言えるとしたらもうどんだけイメージできるかだけですから、あらゆるパターンをイメージするしかない。もう努力しかないですこれ正直ね。
で僕らで言うと早めに衣装に着替えるということ。
僕らで言うかお前だけな。僕はそのもう前日から意識をしてますから。
あ、そうか、
はい、みんなだからそれどっちかこうなりたくなかったら早めに意識をしてちゃんとあらゆるパターンを想定するから。
誰があれか。
なんでそれ何もできてねえじゃねえか。 まあこれ結局準備ですよね。
準備だ
よ、うん、緊張に勝つにはそれしかない、うん、緊張しますからね、どうせね。緊張することも想定しておくっていうのは大事ですよね、は
い、緊張しないことが何回かあるんじゃん、あるんですよ、年に何回か、
うん、
全然緊張しない、もうやり慣れたネタを今日やります、
はいはい、
で、気の知れた人たちばっかりのライブとかで、はいはいはいはい、もうボロボロなるもんな。
いや緊張してくれだったら、
だから緊張した方がええんって言うよな。
いやそりゃそうですよ、
誰かが言おうたけど。
いや結構よくある話でよ、その別に
さんまさんか。
いやよくある話でよ、まあその緊張感持ってないとダメですからね、
うん、
これはだから意識することでしょう。いきましょうか、もう一個ぐらいいきます。
はい、ブチラジネーム、うん、方向音痴の JK、
うん、
母の目の前で口を滑らせて井口様と言ってしまいました母がドン引きしていました、どうすればごまかせますか。
なんでだよ、別にいいだろ。
いや、よくはないよ。
あだ名と思えばいいだろ、別に。
娘か息子か、だって他人様のことに様付けして呼ぶんだよ
いや、だからまあそういう通称だよっていうのを言えば大丈夫。
サウザーぐらいだろ、お前。
いや、それサウザー様とは言わないで、そのなんか話すときに。まあだからそういうのありも、まあね、これは別に井口様に限らずよくありますからね。あの先生が先生お母さんと言っちゃうみたいな。
ああでもそれとはまた違う種類でしょ、これなんかこの心を犯されとる感じがするが。
そんなこと
こいつ大丈夫かってなるよ。
まあ一瞬心配にはなるか。でも通称ということを言ってくれ、うん、というか別にいいよ、井口様って呼ばなくても。言っとくけどな、これみんな呼ぶけど、僕が強要してることなんて一度もないんだから。当たり前なの、まだ
言葉ではね、
井口様。いや言葉ではじゃなくて、お前がなんか流れた時ポロッと井口様って言って、お前はもう言ってねえし、しかもそんなには。それをみんなが真似して言ってるだけなんだよ。迷惑してんだよこっちは。言うな井口様って。エゴサーチしやすくなったぐらいだよ、唯一いいとこ。
もうめちゃめちゃいいこと。
井口様ってあんまいないから、やっぱそれでつぶやくしただ普通にライブとかの出待ちとかなんかの時にも井口様って言うから、知らない人から見たら本当にサウザー的感じで扱われるから困るんだよ。だよね、あだ名ですからね。あだ名でもないし、以上教えてウエストランドでした。続いては休みの言い訳。お店に貼ってあった面白い貼り紙を教えてもらってます。いろんなね個人経営だとよくありますからね、
うん。
ブチラジネーム豆腐小僧、
はい、
井口さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
今チェーンソー的な音が入ってますかね。完全に
完全に入ってますね。
先日近所にあるおこわ屋さんに、本日は気温が高温のため休みますという貼り紙をしてありました。おこわ屋さん。
おこわか、
だからなんか関係あん
あるんでしょうね。なんか湿度とかね、
か本当に暑いからダリーってなっただけか、どっちかですね。
むずけんな。
ブチラジネーム直腸三重子ポリープでき放題、
はい、
ウエスト&ランドさん、こんにちワンワンワンコそばってこいつ
金清さんじゃん。
今金清さんのギャグありますからね、うん。結構前になりますが、ワンコそば屋に行った時のことです。
行ったんかい。
つながりがあることを挨拶文に入れてくるな。
行ったんかい。
入り口のドアの下に矢印が書いてあり、下を見ると左の矢印が書いてあり、左に歩いていくとポストがあり、そのポストにここだよと書いてありましたポストを開いてみると、今日は定休日でございますと書かれた紙が一枚ありました、僕もイラッとしましたが、一緒にいた友人が何度でもだよと言って最後の紙を破って捨ててしまったことを今でも反省していますじゃあその以降来た人はポストまで開けて何もねえじゃねえかってなってる。
あ、そういうことか。
てか、なんでこんなことしたんだよ。
わんこそば食ったことある。
あー、でもちゃんとその競技的にはないんですかね。どうしたの、あるんですか。
ない。
いや、もう
一度やってみたいなと
やってくれじゃあ、うん、やった後またここで話してくれ。
あれ東京でできるんかな。
ポンポン入れてくれるの、うん。まあ、聞いたことは確かにないかもね。なんかよくそういう地方のね大会とかでも見ますけど、
う
ん、
意外ともう6杯とかで終わりそうだけどない
や終わりそう昼休みの公務員ではもっと面白いトーク繰り広げるぞ
意外と。
いや終わりそうだよ
なあ、
終わりそうだ
よ。食えよなっとるけん。
その僕がお前がすごいお世話になった上司だとしても笑わねえよそんな会話だったらそれは笑えよ。すげえお世話になった上位でもっていう。
飛ばすぞ
それぐらいの権力を持ってもさすがに笑えないぐらいでなんてよ、わんこそばやったことあるって聞いて、あると思って聞いたらないし、やってみたいし、やったら意外と6杯ぐらいで終わりそうだな、へへじゃないんだよその会話
ひどいよな。
ブチラジネーム小松菜シャキコもうまともなやつは一人もいないですけどね。井口さん、河本さん、こんにちは、
はい。
最近駅近くの、あ、最寄り駅近くの餃子屋に、餃子界の先輩たちと中国全土餃子ツアーのため、8日から19日まで休みとなりますと張り紙がしてありました。 餃子界に先輩後輩の上下関係がきちんとあるなんて知りませんでした。果たして10日で本当に中国全土回れるのでしょうか。嘘だよ、何だ
ろう、絶対嘘だ
よ、ふざけやがったよ。ぶち出しネーム四角2の問題、井口さん小宮さんこんにちは。つって言うと何かちょっと聞こえたけど、もう一回じゃあもう一回やりますからね。ぶち出しネーム四角2の問題、
はい、
井口さん小宮さんこんにちは。個人系
違うよ、
つまんねえな。個人系のもんじゃ屋さんに、
はい、
脳内リフレッシュのため4日間お休みしますという文章とともに、女の子がスーツケースを引いてるイラストが書かれた張り紙が貼られていました。店主のはしゃぎようが伝わってきました。あ、まあ、みんな旅行に行ってるんでしょうね、夏休みとかはね。
あ、
その感じがありますね。
差し絵間違えてるけどな。
まあテンション上がったんでしょうね。以上休みの言い訳でした。
はい、
続いては人間のくせに、日々の妬み、そねみ、歪みをアイラミツっぽくして表現してもらうコーナーです。いける限りポンポンいきましょうか。
はい、チラジネーム無農薬動物、
うん、
日が出ない夏があるんだから社会に出ない人間がいたっていい。
おお、今年は特にそうでしたからね。
ね、
はい、いいですね、いいように捉えてますね季節を。意外と逆にポジティブですよね、この日が出ない。髪がめくるんだ。あのメールを重ねて持っといて、ずっとそれがめくれず次にいけないのにやめてくれ。
湿度が高すぎて全然めくれ
んの。なんとかなんかあるだろ、ずらすなり、もうやってくれ。ポンポン行こうかって言った直後からメールがなんでめくれなくなってんだよ。行きましょう。
ブチラジネームきなこ、
うん、
失恋したから辛いとか抜かすアホは失恋すらできないアホの気持ちを知らない。
ああ、これはでもちょっとわかるな本当に。
ああこれいいです ね
振られたとか結局自慢に聞こえますからね。
そうなんだよな。
うん、いやだからそうなんで、そのありましたよ、そのこの間ライブで出待ちのお客さんが言ってましたよ。たまにお前はそのなんか家庭がみたいに言うでしょ、
うん、
結局のろけに聞く、本当にそうなのかもしれないけどのろけに聞こえちゃうっていう人もいるじゃないですか、なんかね。
ああ、
だからあんま良くないなと思って、ね、そうするとイメージ可愛くねえんだろうなと思っちゃって。
へえ、
だから僕もそう思っちゃうもん、その恋愛でね振られてなんかとか言われても、
ああ、なんか
いいじゃねえかよっていうね。
結局お前結婚して子供って幸せだろみたいに思われるんか。
そうそうそう、だってお客さんさんのいつも変でしょ。
うん、変。
まあ受ける話でもないけど、あんな
まあね、
はい、
面白ないもん。
じゃあ言うな。
ブチラジネーム、うん、世界が終わっても気にすんな、奥出屋運送はやっている。
いいよもう、僕の親父が勤めてた会社の名前出してくんな。
朝目覚めると小学生に戻っている、
うん、
そんな希望を胸に今日も僕は眠りにつく、人間のくせ。
おー、深いなこれは。思うけどな、
思う、
うん、
やり直したよな。
でも僕は前も話したかもしれないですけど、一回過去に戻ったことがあるんですよ、その中学生ぐらいにポンとこう戻ったことがあって、まあ一瞬変な感じになるでしょうけど、多分まああれ夢なのかな、分かんないですけど、うん、本当に戻ったんで結構リアルに。そしたらめちゃくちゃ嫌だったよ、歯がゆいんだよ、こいつと仲良くなるのにっていうのを分かりながら一から気づかなきゃいけないとか関係を。
ああ、めんどくせえ、
めんどくせえマジで。後にこいつとは仲良くなるのにとかが、
じゃあそういうのはもう取っ払ってくれる機能
じゃあもういいよ、なんでもいいじゃねえか、それだったら。
あとしんどかったやつは全部スキップしてくれ
る。だからそうはできないから、どっちが良し悪しだよってことですからね、気持ちは分かるけど。
俺は戻りたいけどな。
まあまあお前は戻った方がいいよ、もう大失敗してんだから。
子宮のとこまで。
いや、そうそうでしょうよ。
バカ野郎、
いや寝起きでもつまんねえな。寝不足でも寝起きでもつまんねえな。
ブチラジネームマハシ公園、
うん、
昼間の酒がこんなにうまくなきゃとっくに本気を出して出世しているはずなんだよな。
働けよ、昼間から飲むな。
これわかるよ、ほ
んとマハシ公園でも奥さんいますからね。
ねえ、
かわいい奥さんいました
よ。喋るのが遅い奥さん、
おっとりしてましたね。
異様に遅かったよな。
いやでもあの出待ちの時もそんな感じでしたから、可愛らしい奥さんでした
よ。可愛いよな、
だから羨ましく思いました僕はね。
可愛いよな、まあ端っこへの
確かに本当に可愛かった、
あの雰囲気でなんか。
おっとりしてましたね、うん、でも端っこへこんなメール送ってきたするようなふざけたやつなのに、奥さんは本当に可愛らしくて一緒に楽しんでる感じがすげえあったんですよね、
う
ん、
夜どんな顔するんだ、
やめとけマジで。マジでやめとけ、
あの感じ
の、マジでもうやめとけっつったらやめ
ろ。あの感じの人って夜どんな顔
するマジで、その本当にお前で出てるしね、これもうほんとやめとけ。以上人間のくせにのコーナーでした。あの発言の時だけ祭りの作業めちゃくちゃ爆音になってねえかな。最悪だよ。ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信してます。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からホームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所指名忘れずに書いてください、お願いします。もうすぐこの間終わったばっかりな気もしますけど、10月13日金曜日に爆笑問題 with タイタンシネマライブ、うん、 ちらございまして、今回から札幌のシネマフロンティアが追加になりました。
おーすげー、
こちらも覚えておいてください。
とうとう北に攻め出したんですね、
はい、攻めてるっていうか、まあ、北海道の方も入れますんで、
すごいすごい、
よろしくお願いします。あと、9月10日に僕の10時間のトークライブと9月14日に聖比べという僕の主催ライブがちょっと2つ続けてあります
ので、まだあるんですか。
まだチケット残ってますんで、こちらもよろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さようなら。
ありがとうございました。